健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月11月のテーマは目について考えてみようです、はい。先週は、ね、白内障について教えていただきましたけれども、ね、今日は緑内障についてお話を、ね、伺ってまいります。まずこの緑内障とは一体どんな病気なのか教えてください。
この緑内障というのは、まあ、網膜、像を、まあ、見た目を見たんですね、像とか絵とかそういうものを映す、そういうのを脳に伝えるための神経、まあ、視神経というのが、それがまあ障害されてしまう病気なんですよね、
はい。
それが、まあ、それに深く関係しているのが眼圧という目の中の血管の圧力で、まあ、血圧っていうんですが目の眼圧ですよね、
はい。
そういうものが関係していると。でその目の中の神経、視神経っていうのはだいたい100万本の細い神経繊維が集まって束になってるんですね。それで眼圧が高くなったりすると、その視神経の抵抗力が低くなったりするとその神経が切れてしまうことがあるんですよね、
はい。
その切れた箇所に応じて視野に見えない部分が生じると、これが緑内障なんですよね。で放っておくと失明、場合によっては範囲が広くなってその失明してしまうということなんですよね、
はい。
それで、まあ、40歳以上のですね、まあ、中高年に多いんですけど、もちろん若い人にもいるんであるんですけど、その今で大体日本で55万人ぐらいの患者さんがいると言われてますよね。
多いですね、
はい。でまあ、最初の、まあ、初期から中期ぐらいの時には自覚症状がほとんどないので自分ではあんまり気づかないんですよね。そのためにもっと患者がいるんじゃないかと言われてますよね、
はい。怖いですね、気づかないっていうのはね、はい。
そうなんですね、
はい。この緑内障になりやすい方っていうのはいらっしゃるんですか、
は
い。
これは緑内障の発症の危険因子というのがですね、
はい。
まあ、因果関係が発見しているのは眼圧、目の圧力ですね。それから家族歴、まあ、家族にそういう病気を持っているかどうかですね、
はい。
まあ、一つ目の眼圧っていうのが高いとですね、その視神経、目の神経が圧迫されて障害を受けて、それで視野が欠けていくということなんですね、
はい。
で眼圧が高ければ高いほど緑内障も発生する確率も高くなってくると。ただし日本人の場合はどういうわけか、その眼圧は正常でも緑内障っていうのが多いという人種なんですよね、
はい。
だから眼圧が基準の発症、眼圧がその基準値の範囲であっても安心はできないというのも一つのあれチェック項目ですよね、
はい。
で2つ目は両親だとか兄弟とかに、そういう家族の方の中で緑内障がいた場合ですね、その中では緑内障にかかりやすいということが分かっているんですよね。だからそういう時にやっぱり気をつけて、まあ、定期的な検査を受けた方がいいんじゃないかと言われてますね、
はい。まあ、自覚症状がなくても一度、ね、ちゃんと検査をした方がいいということですね。そうですね、はい。では次は具体的にこの緑内障の症状について教えていただきたいと思います、
は
い。
この緑内障は発見されるケースで一番多いのがやっぱり人間ドックなんで、症状がないものですから、はい、ドックの時に眼圧とかなんか測ってですね、緑内障は自覚症状がそのいかに乏しいかが分かりますよね。この場合は、まあ、視野が欠ける現象っていうのは、まあ、5年から10年しないと現れないと言われるんですけど、その視野の欠損っていうのは、まあ、中心よりも鼻の方の辺の方にやや上の方から欠けてくると。でそれが、まあ、いろんな例がありまして4つぐらい5つぐらいのですね、例を紹介しますと、女性の方で、まあ、久しぶりに高齢の方化粧でもしようかなと思ってですね、眉を描こうとして片一方の目を閉じたらですね、何も見えなかったと。それで、まあ、慌てて病院に行ったら緑内障だということが、そういう事例もあるんですよね。
じゃあもうずっと片目で生活をされてたということですか。
気がつかない場合もあるんですよね、
はい。
それからカメラのファインダーを覗いたらですね、
はい。
まあ、カメラ見るときに大体片方の目を閉じますよね。
そうですね。
そうするとあれ見えにくいということで視野の異常を感じて、それで病院に行ったら緑内障だということがあるんですよね、
はい。
それから3つ目は自動車の運転中に中央の車線が見えにくくなってですね、それがまあ気がついては中央車線がうまく見えないという、それがまあ緑内障という人もいるらしいですね、
はい。
それからゴルフなんかしてるときに一瞬カップが見えなくなったと、それも緑内障のその症状だということが言われてますよね、
はい。
それから最後の5つ目は縦書きの本ってあんまりないですけど、最近はね縦書きの本を読んでいて、まあ、視線を落としたときに文字のすぐ上の文字が見えないということが、それで緑内障だと気づくということがあるんですね。
こうふとした瞬間に気づくことが多いんですね、
はい。
実際に緑内障にかかってしまった場合はどのように治療していくんですか。
一旦、まあ、その障害された視神経というのは元の状態に戻すことはできないんですよね、
はい。
そのために眼圧の高い人も正常な人も 緑内障の進行を食い止めるためにはですね、眼圧を下げるような治療をする必要があるんですね、はい、それで視神経のそういう障害が進むの悪くなるのを抑える必要があるんですよね。そのためには薬を使う薬物療法、それからレーザー光線で治療する方法、それから手術療法の3種類があるんですよね、はい、この薬物療法っていうのは、点眼薬で、眼圧を下げるということなんですよね。でところがこの眼圧を下げるお薬ってのはどうしても目が乾くとか充血するとか、あるいはまつげが伸びるという、あるいは目の周りが黒くなるという副作用がどうしてもあるんですよね、はい、でレーザー治療の場合には防水の通りを良くする治療なんで、その7割ぐらい人に有効なんですよね、そのレーザー、はい、治療はですね、で、これも一つの方法なんですね。それから手術をする場合はその体の負担が少なくてですね、高齢の方でも受けれることができると。ただ手術5年経っても 90% 以上良好な状態を保つことが多いと言われてるんですよね、はい、だから手術量は割とそのいいかもしれませんよね。
そうですね。
で眼圧が下がりすぎたり、ただ白内障を悪化させるという危険性も手術療法にあるんですよね。特に高齢者の方はやっぱり白内障緑内障両方持ってる場合気をつけなくちゃいけないですよね。
なるほど、
はい
はい、ということで、治療法にもさまざまな方法がある、はい、ということなんですね。今日は緑内障についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。